皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にフィードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウマウマと
ホネストと
グリーンティーでございます。
ということでね、第266回になりますか。配信が2016年12月10日ということで、うん、12月に入りましたね。今日もよろしくお願いしますと。
お願いします。
ということなんですけれども、僕ですね、あれ、また自分の話になってしまうんですが、
うん。
鼻にイボができたんですよ。
と。
と。
うん。これできたことあります？
鼻のどこにイボができるの？
本当にね、その穴の近くなんですよ。
ああ
鼻の穴の近くなんですよ。
ほう。
うん。鼻の外側にできる人もいるみたいなんですけど、
うん
うん。
穴の近くにできてて、ああこれもうどうしてもすぐ取りたいみたいな、うん、ところなんで、
ああ
うん。
ちょっともうじゃあ、自分で取れそうなくらいな感じだったんで取ってもいいのかなと思ったけど、
うんうん、
やっぱりね、ググるとね、イボって、なんかこう、ハサミとかで切ると良くないと。
うん。
うん。なんか他の場所に移る可能性もあるし。
うん。
とにかく血がめちゃくちゃ出るんでやめた方がいいです、みたいな。
うん。
そもそもイボってどういうの？
イボがね、なんかこう、要は、あれですね、ウイルス性なんですよ。
はあ、
特定の皮膚の、すごい根っこみたいなところにウイルスが入っちゃうと、そこに血の塊を作り出すんですよ。
うん。
それが膨れてくるっていう形で、で、その表面だけ取っても、そのウイルスがいる以上は、またできてきちゃうらしくて、
まあ、出来物、ね。
素人が、うん、そう、出来物、取ってもね、またできてきちゃうとか、大きくなるっていう可能性があって。
なるほど。
で、僕はまあ、ある一定の大きさの状態で止まってて、で、鏡もね、そんなにめっちゃ近くで見ることがないから、
うんうん、
しばらく気づかなかったんですけど、
うん、
うん。
うん。じーっと見てると、あれってなって、で、まあ、そこから、人と接するときになるべくこう、なんて言うんですか、下を見てしまうみたいな感じになってて。で、皮膚科に行って、
お
で、僕、皮膚も弱いんで、もともと月に1回か2ヶ月に1回くらいのペースで、皮膚科に実は通院してるんですよ。
あ
うん、そうなの？
そう、アレルギーとかはあるし、なんかその、痒いのを抑える薬とか飲んでるんですけど。
アトピーとかそういうのもね。
そうそう、アトピー。で、社会人になってからまたアトピー再発してしまってて。
あ
で、まあそれで行って、普段だったらまあじゃあ皮膚の調子どうなんですかっていう話で、あ、そっちは結構順調なんですけど、ちょっと鼻にねって言って、
うん、
もう鼻にねって言っただけで、あー、取ろっかって言われて、
あ
でその、お医者さんも慣れてるんですかね。なんかこう、うん、すぐ近くにドライアイスみたいな、こう、
液体窒素みたいなん
ですね。そう、液体窒素。円柱型の謎のところから、ふわってこう取り出して、
うん、
上からこう、もくもくと、こう、ドライアイスの、みたいなね。要はその、うん、氷点下じゃねえや。ま、マイナス196度とかかな、うん、なんかそんなくらいの、
うん、
明らかに冷たくて、低温やけどするやつなんですけど、
うん、
で、それを鼻に、ジュッてつけるんですよ。綿棒みたいなやつで、かき混ぜて。
うんうんうん
またこれがね、痛すぎるんですよね。うん、やってもらったらわかるんですけど。
痛すぎるんだ。
うん
まあ、鼻あたりって痛いよね。そもそも痛点が多いような気がするわね。
そうなんですよ。で、何が起きたかっていうと、右鼻だったね。右鼻にかジューって押し付けてる間、あ、ちょっと我慢してくださいねって言われてる間、
うんうん、
右の目だけから涙がブワー出てきて。
そうだよね。うん、なんか右側と左側って分かれてんだよね、確か。
分かれてる。顔はなんか一緒なのかな、うん、なんか知んないけど、左の方は全然なんともないですけど、右の目から涙が出てきちゃって。
僕って髭が、まあ生えないんですよ、ほぼ。
はいはい。
うん。まあ、生えないっていうのもあれだけど、皆さんと同じ頻度では多分生えてこない人種で。
あんま剃んなくていいってこと？
うん、あ、全然剃らないです。僕剃ったことないです、髭。
便利ですね、
はい。そう、剃ったことはなくて、別に、一週間ぐらい放置してても、ほぼ目立たないんですよ。うん、ちょっと生えてきたかなぐらい。しかも、それも、3、4本ぐらいなんですよ。
3、4本ってのは、
いや、もうほんとその単位。あの、
ミスはほとんどないってことね。
ほとんどない。だから、うん、なんかみんながこう、一日でもう朝剃ってきたのに、夕方になるとすごい生えてくるんだよっていうのがよくわかんなくて。うん、まあ、それくらいの人なんですけど。はいはい、ただ、そうは言っても、生えるは生えるのよ。数本はね。うんうん、だから、よく抜くんだけど、逃げを。
あ、で、剃るというよりはもう、抜くんだから、
もう抜いちゃった方が早い。
なるほどね。はい。
その鼻の下のね、髭とかも抜くんだけど、やっぱり、鼻の、この右側を抜くと、痛い時は右目からしか出ないし、左側抜くと、左側からしか涙出ないんだよね。すごいな。
そうなんだけど、もっと驚きなのは、毎回涙が出るほど痛いことをしてる。
あ、いやいや、あ、そうですね。別に、あの、毎回ではなくて、あの、なんだろう。僕の感覚で言うと、鼻の下になればなるほど痛いっていう感覚があって。
ね。鼻ってなんかこう、ぶっつけるだけでめちゃくちゃ痛いじゃないですか。
うん、そう。
余計に痛いっていうか、うん。
口周りの方に降りてくると別に全然痛くないんだけど、なんかもう本当に鼻の下あたりの髭抜くと、なんかもう、うわ、痛ぇっていう感じ。でもそこもあんまり生えないんだけど。
どうなんだろうね。
だから、
うん。
なんか、馬場さんの今の話を聞いてるだけでも痛ぇなっていう感じはする。
なるほどね。
いや、確かに鼻の中に入るともっと痛いよね。
うん。
痛いんですよ。で、鼻の中と入り口みたいなところだったんで、
うん、
まあ痛く、まあ痛い度レベル5までで言ったらレベル4くらいの、
うん
うん、痛みになってきてるんです
よ。4.5 ぐらいかも
しれないけど。で、ホネスさんは髭だから、まあレベル3とか。
うん、まあ3ぐらいだ。3ぐらい。
3から4みたいなね。
うん。
何からやや何みたいな感じでしょ。
だから、
ね、これ伝わんない。
その言い方、懐かしいな。うん、そうなんだ。わかるわかる。そうなんだ。でも、え、で、それは何に取れたの、まあ、
それが、その、またイボの話に戻っちゃうと、
うん、
まあ、それがですね、また先週くらいの話で、で、まあ、2週間くらいしたら取れてくると思いますよって言われたんですけど、
うん、
あの、3日後くらいに、なんか鼻拭いたら、その時点でもう、ポロってなんか取れたんですよ。
うん。
お。
ただ、まあ、この箇所まだなんか、やけどしてるんですよね、実はね。その、液体窒素をジューってやったから、うん、そのダメージの方がでかい気がしてきて、単純にその、イボがなくなってるみたいなんですけど、
うん、
なんか鼻になんかこう、普通にこう、荒れたような跡がずっと残ってて、
う
ん、まあ多分これ取れたんだろうけど、まあ実際元に戻るのはもうちょっとかかるのかなと思って。
まあ、粘膜だからね、鼻も。
そうですね。まああの、男はね、そんなにこう、顔のことを気にするっていう、もう歳でもないしね、そんなこう。うん、全然、そのままぐいぐい、あの、話しかけに行くんですけど、いろいろ。
うんうん、
とはいえ、これ女性とかやっぱり気になるんだろうなと思って。
うん、まあそうだね、うん。
そんなに普段話すとき人見ないですけど、
うん、
やっぱりふと気づくとやっぱりこう、ね、気づき続けるじゃないですか。うん、なんかこの人、鼻になんかできてるな、みたいな。なっちゃうんで。
まあね。
うん。だからこれ聞いてる方でもしそのイボみたいなのができちゃったよっていう人がいたら、自力で取るんじゃなくてね、液体窒素を塗ってもらうとか、あとレーザーで焼き取るっていう方法が多分あるみたいなんですけど、
うんうん、
はい、自分でやらないようにという、ただそれだけの、はい、お話ですと。
でも今の話聞くとめちゃめちゃ痛いし跡が残るっていう。
これね、痛さだけはもうね、自分で取っても結局痛いし。
まあね、うん。
まあ、そうだね。
ただ、うん、多くの場合は別にこれ病気とかね、なんか手を打たないとやばいっていうことじゃないみたいなんで、
うん、
放置してる人もいるみたいなんですけど、まあ、ほっといていいかどうかも含めて、できてたら、その時点で一旦皮膚科とかね、に行った方がいいかなとは思いますね。
うん、
はい。
なるほどね。
まあ、そんな感じで、特に笑いも起きない。
痛そうな話だからね。
うん、
そうな話で開幕したわけなんですけれども。
イボトーク。
はい。イボトークですね。まあちょっとたまには。
イボトークって何なんだよ、そのネーミング。
自分の身の回りのそういうものもね、取り上げていかないと、馬は一体どんな顔しとんだというようなね、
うん、
疑問が残りますからね。今ちょっとイボができて取れたよってそういう話ですと。はい。
はい。
まあそのわけで。
はい、
本日もお便りの方来てますけれども、
うん、
ちょっとね、紹介させていただきたいと思います。まず、デジタルタトゥーについてというお便りいただいてます。
はい。
駆け上がりラジオのパーソナリティのお三方さん、こんにちは。ラキと申します。
こんにちは。
こんにちは。
前回246話、糸端カオス、過去のデジタルタトゥーの、残ってませんかを、拝聴して、現在学生。
現在学生ね。
現在学生。
どうしたどうした
現在学生、キースみたいな、なんかそんな感じを。
現在学生じゃないから、ね。
そうそう。久保田としのぶを久保田としのぶって言っちゃうような間違い方しましたけども。
現在学生ね。
そうね。
現在学生である。はいはい。失礼しました、
はい
私の感想とか学校での情報教育とかをお知らせしたく思ってメッセージを差し上げた次第ですと。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。番組を拝聴しながら、ふと私がネットで使っていた一番最初のハンドルネームを検索してみたのですが、数件ヒットしました。
うん、
そのヒットした内容は、過去に投稿したピクシブの、ファンアートだったり、掲示板への書き込みで、番組内で懸念されていた、バイトテロとか、他人の誹謗中傷とかではありませんでした。
うん、
はい。が、しかし、今からおよそ8年ほど前の小学生の自分が書いたものは、黒歴史に違いなく、検索してすぐに恥ずかしさから枕に顔を押し付けることになりました。
なるほど。
なるほど。やばいものは見つかってしまったということですかね。うん、
まあ、
はい、当時は、そうそう。当時は私は iPhone を持ってませんでしたし、Facebook や Twitter も登録してなかったので、実名公開や個人が特定できるような写真投稿は一切していませんでした。かっこ、アメバブログはやってましたが、ハンドルネームを使用していましたと。はい。その頃にネットリテラシーを得得することができたらのは幸せなことだったのかなと思います。高校に入って9割方のクラスメイトが iPhone やスマホを持つようになってというところで、お便りがね、なんかちょっとここで切れちゃってるみたいなので、もし続きがあるよという場合はね、またちょっと追加で送っていただきたいと思うんですけど、多分は携帯から送信されてるみたいなので、それでかな？
これはあれですか？もしくは、高校に入って皆さんがスマホを持つようになって iPhone から送信っていう終わり方なのかもしれないです。
なんか統治法みたいな。
いやいや。
あ、違います。
何
よくあるけど、独白とかでそういう文章あるけど。
それ。
そういや、そんな狙ったあれじゃないでしょ。
うん、多分ね。
そしたら、すっげえ、ハイレベルだよ。
だってすごいご丁寧なさ、文体じゃないですか、この。
そうですね。
ね。
そういうこと。
まあまあそういう。
いや、あるんでしょ、うん、高校に入ってみんなが持つようになって、なんかいろいろみんながやらかし始めたんでしょ、うん、きっと。
そうね。
う
ん。多分
そう。というか、学生っていうのは今高校生なのか、うん、それとも今大学生なのかもちょっと気になるけどね。
8年ほど前小学生だったということは、うん、大学生かなと思います。
大学生か。
は
い、や
ね。
答え出てた。
うん。まあまあでもね、何回かに分けてやっぱり自分の黒歴史残ってると思うんですよ。うん、
小学2年生だったらまだ高校生。
まあそうそうそう。だって、あれですよ、レモンティーさんだってこの前中学1年生になったばかりですからね。
あの放送本当に改めて聞いたけど、なんかイラッとする。
まあちょっと話がずれちゃうので、ね、レオ頼りの
方に、ね。ありがとうございます。
はい。
ね、
はい。まあ黒歴史は、もう消せないものかもしれないのでね、
うん。
もうそれはもうね、極力自分で見ないようにすると、いうのと、あとは、あの時ごめんとか言って、誰が他人のね、傷つけるような発言をしてしまった場合は、直にね、うん、もう謝っておくのが一番いいと思いますよ。
はい。そうね。
まあ、そんなところですかね。
まあでもこの、ラキさんのね、書かれたやつは、デジタルタトゥーっていうよりかは、なんかどちらかというと、後でもう少し時間が経って振り返れば思い出ぐらいになるのかなっていう。
まあね。
感じもしなくもないですけどもね。今恥ずかしい。
昔の日記ぐらいの感覚だよね、
はい。
まだね。
はい。
うん。
まあ過去の自分って絶対に今の自分からすると全然違う、
うん、
どんどんさ、人って成長していくものなので、
うん、
やっぱ過去のその、ネットに残したやつだけじゃなくても、例えば着てた服とかね、
うん、
思い出すと恥ずかしくなったりとかね、やっぱありますから、
ね、
あんな服着てたんだみたいな、
うん
うん、まあそういうふうに自分と向き合いながらね、成長を感じるっていうのもいいんじゃないでしょうかね。うん、
そうですね。
はい。そんな感じでまとめさせていただきましたと。
はい。はい。はい、
じゃあもう一つだけ紹介しましょう。
はい。
これはお問い合わせフォームからいただいてます。グリーンティーさんへというタイトルでいただいています。
ありがとうございます。
お名前が、原田さんという方からいただいています。
はい。はい。ありがとうございます。
内容ですけれども、世界遺産と雑学の旅に似てる声は、ユッスさんだと思います。
うんうん。
ああ、なるほど。
ユッスさん
です。ユッスですって言ってますからね。
はい。はいはい。この番組も前は1ヶ月に2回の割合でありましたが、パーソナリティさんが忙しくなった時にユッスさんが青年協力隊、
青年海外協力隊のこと。
青年海外協力隊。ね、はい、うん。の職員を目指してもう勉強中らしいですよ。かっこアフリカ希望とか。
これ、もう勉強中なのかな、
ね、あ、でもなんかその話してましたね。なんか就活中だとかっていう話をしてて。
うん。この時期じゃないとね。あ、いや、もうちょっとそのセリフ言って、グリーンティーさんちょっと言ってみて。
いや、ちょっと、もう、いやいや。あのね、セリフ覚えてないから。
ユッスさんの声に聞こえるからちょっと言ってみて。
セリフ覚えてないんですよ。
え、覚えてないの？
覚えてないですよ。
いや、じゃあ、この、
まあ、人の発言だから。
このフレーズ、この人、そう、皆さん聞いてくださいよ。この人ね、僕がアフリカ行ったらついてくるって言うんですよ。これ。
あ、
これね。一番最新のやつで言ってたやつね。
よく覚えてるね。
覚えてる、
皆さん聞いてくださいよ。この人ね、僕がアメリカ行くって言ったらついてくるって言うんですよ。
いや、そっくりだな。
ガチって似てるわ、これ。
似てるわ、これ。似てる？
そっくりだな。今その音声流したいもん、向こうの。
やっぱりね、似てる人って似せようとしなくて似てくるから、うん、声が全部似て、自然に聞こえるんですよね。
う
ん、
いや、全く今、似せようと思って話してなくて、どういう話し方したら似るのかなっていうのが、すごい疑問なまま話したんですけどね。
今も似てるよ。
あ、そう。まあ、はい、アフリカにね、行かれるかも。ってことなんですね。
某、うちの担任みたいですね。
う
ん、
そうね。
ちなみに、私たち、かけらじで一回、秋の夜中スペシャルあたりで、いきなりアフリカに転勤になったらどうします的な話をしたときに、全否定しましたけどね、うち
は。ありましたね。
いや、こっちのユースさんは行かないって言ってたからね。でも、違うじゃん。ユースさんは自分から、
あ、そうそうそう、自分からね。
行きたいって言ってるからね。
そうそうそう。だから、そういうところはやっぱり、すごい尊敬して
きますね。多分我々3人が先入観がすごく強くて、
うん、
実際どうかっていうことを知らないだけで、うん、国を理解していくと、もしかするとそういうところに対してすごく魅力が隠れてるんじゃないかと思います。
だからなんか、ね、ユースさんも番組で言ってたけど、すごいなんかいい人が多いですよ、みたいな、アフリカ言いましたけど、向こうでオフ会やりましょうよ、みたいな話もね、うん、中でされてましたけど、いや、なんか、もうそれがグリーンティーが言ってるようにしか聞こえないから、もう、あんまり頭入ってこないん
だ。しかも性格が全然違うってことでしょ？
そうそうそう。声も喋り方も一緒なのに性格が真逆っていう。
まあ性格っていうよりかはあれですよね。これまで世界に向かっていろんなことをやってこられた方と、まあ、メインが、そう、メインが日本国内の人とのやっぱ考え方の違いというところが。
考え方が違うね。うん、そうだね。
はい。
はい。続き読んでおきますけども、はい、チャイさんはオフ会とかで仲良くなった人と個人的に飲み会をしているそうです。あ、ようです。うん。今年はありませんでしたが、たびたびシャッフル企画ではパーソナリティを入れ替えて番組を作っていました。
あ、そうなんですね。
来年はどうなんでしょうか。うん。つまりコラボのチャンスありということですね。
でも、そのたびたびプロジェクトの番組の中でのシャッフルなんじゃない
か。多分そうなんでしょうね。
まあまあ、そうかもしれないです。うん、はい。オーナーさんは、やすやすさん。
やばい、うまうま。
ああ、そうですね。うまうまさん。
そうですね。
声うまうまさん。
名前の付け方も番組に結構似てきてるというか、うんうん。やっぱ考えること一緒なんだなって思いますね。
それ違うんじゃない？
まあ、完全にこれたまたまでしょうけど。
たまたま。
はい。年末に30人から50人程度のオフ会が、毎年新宿あたりであるようです。私は行ったことありませんが、でも、今年のオフ会は大阪です。以上、長くなってしまいました。すいません。なるほどね。
うん、
ということで、女性の方からでした。いただきました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構な頻度で、じゃあね、飲み会やらオフ会やらと。
うん、
割と、我々よりよっぽど、コミュニティ的な活動が多いですね。
そうですね。だから、番組としては、
我々やったことないからね。
ええ。
うん。
番組としては、この世界遺産と雑学の旅っていう番組以外にも、もっといろんな番組が、その、たび、あ、この、シャッフル企画みたいなのもあるぐらいだから、あるんですよね。
大きいんですかね、
う
ん、じゃあ。
あるんですね。
確かね、うん、複数ありましたよ。このオーナーが同じ番組が確か。なので、まあ、そういうところでいろいろ、
リスナーさんと、ね。一カテゴリーが、まあ、そういう旅系のね、うん、そういうところだったとかと。
なるほどね。なるほどね。いや、意外と、ね、僕ら知らないポッドキャストと、世界があるんだなっていうのをね、こんなに声が似てる人もいるんだっていうことも含め、
ね、いや、めちゃめちゃ似てるからね、ほんと。石油ファンヒーターの話とかちょっとしてほしいもんな。
一回じゃあ石油ファンヒーター取り上げましょうか。かけらじタイムズが井戸端かわすね。
そんななんか。
暖房器具は何にするか問題ね。
いやいや、相手方に失礼だと思う。やりすぎると。
そうだね。
まあまあ、ツイッターかなんかでちょっと、うん、触れてみてもいいかもしれないですね。うん、逆にお便り
っていう。ユースさん顔出してるんですよね、ツイッターでね。
ああ、そうですね。
顔見たけど、うん、まあ、もう骨格は似てんのかもしれない。でも、別に顔が似てるってわけじゃないんで、うん、多分骨格と声の出し方なんだろうなって感じはするけどね。
うん。まあ、いても、ホネストさんもいますからね、似てる人が。
そうだね。
まあ、グリーンティーほどじゃないのがちょっと悔しいけど。
悔しい、まあ、悔しい、悔しくないの問題じゃないでしょ、これ。
そうね、そうでしたね。
はい、ということで、お便り。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあね、番組のコンテンツの、内容の説明の方に行きたいんですけれども、本日、かけらじタイムズは、ホネストさんですね。
はい。今日はですね、DNA のサイトが炎上しましたということでね、ニュースになってましたけども。
うん。
ま、お二人ご存知ですかっていう話はちょっと中に置いておいてですね。まあ、この DNA サイトがですね、あることをきっかけに大炎上しまして、それで、大半のサイトを閉じることになったと。閉じるというか、まあ、非公開にすることに追いやられました。その原因は一体何だったのかっていうところをちょっと紐解いて、いこうかなというふうに思います。
はい。ありがとうございます。
うんうん、
続いて、井戸端カオス、グリーンティーさんですね。
今回の井戸端カオスは、心地よい音を探せというテーマで、まあ、話をしていきたいと思うんですけども、まあ、かけらじ、始めて8年目に入りますけれども、まあ、かけらじ含め、まあ、ポッドキャストっていう、まあ、音声プログラムを結構長い間配信しているにもかかわらず、まあ、その、音そのものみたいな話ってあんましたことがない、と思っています。うん。うん、
確かに。
音楽の好みとかは結構話しやすいっていうか、うん、普段から話すんですけども、根本的なもっと心地よい音ってなんだろうみたいな。どんな特徴があるんだろうみたいな。うん、まぁ、あ、ちょっとそういう素朴な疑問について今日は考えていきたいというふうに思います。
うん。
はい。はい、なかなか良さそうなテーマですね、うん。はい。楽しみです。ということで、参りましょう。
はい。というわけで、今日はですね、うん、
はい、
DNA のサイトが炎上いたしまして、
うん、
大半の、まあ、DNA の中でもいろんなタイプのサイトがあるわけなんですけれども、
うん、
その中でもキュレーションのプラットフォームサービスと呼ばれるサイトがですね、9つ非表示になることに追いやられたというようなニュースが、うん、つい最近ね、あったかなと思いますけど、まあ、12月頭にですね、うん、それがありましたというようなお話を今日はちょっと取り上げていこうと思うんですけれども、お二人はこの話ご存知ですか？
ちょっと僕は終えてなかったですね。
うん。僕はニュースで見ましたね。だから、うん、ただね、使ったことないので、
ああ、
そうなんですよね。キュレーションサイトと言われても、その9つ、もう全部僕知らないサイトばっかりです、ね。
あんまりそう、だから実感として深刻度はよくわからない。あ、そうなんだぐらいの。そう
ですか。
まあ、ここはホネズさんからいろいろ詳しく。
そうですか。じゃあ、この話題今日やめますか？
いやいや、教えてくださいよ。
教えて。ちなみに、フォレストさんは、
そうね、知らないことを伝える方がいいね。
うん、そうそうそう、ね。我々の反応も新鮮ですから。
そうそうそう。フォレストさん使ったことあんのこれ。
使ったことというか、まあ、厳密に言うと、直接このサイトに行ったことは、 目的を持ってね、
うん、
このサイトに行ったことは僕もほぼないです。
うん、
ただ、記事によっては、最近、まあこれからお話もしますけれども、例えばライブドアのニュースに、この記事の、うん、内容がこう貼られてたりとか。
ああ、そういうケースね。
そうそうそう、そう、うん。この記事の紹介を、他のサイトでもこうやってるっていうようなケースが結構あるんですよ。うん、なんで、僕がこう、まあネットサーフィンしてて、あ、この記事の題名面白そうだなってポチって言ったら、それが、まあ、この DNA のサイトだったりとかっていうことは、まあありますよ。
なるほど。ということは、それをベースに、かけらじタイムズなんかで取り上げちゃった日には、っていう影響は私たちにもあるかもしれない。
うん、そうなんです、ね。今日はその話をですね、はい、しようと思って、うん、まあ今回この、まあニュースを取り上げたっていうところもあるんですけれども、うん、まあそもそもね、どういう話かっていうところをまずちょっとしていこうと思いますよ。
うん、
で、この、今回対象になったのは DNA の中でいう、まあ DNA って会社ですけど、皆さんご存知だと思いますが、はい、その DNA の中にある、キュレーションメディアの中でも健康情報サイトと言われる、
うん、
ウェルクというところがあるんですが、それを中心に、うん、9つぐらいのサイトというのを、非公開化しましたよというようなところのお話が発端でございます。うん、で、うん、そもそも、なんでこれ、非表示にしなきゃいけなくなったのかというところの原因をですね、ちょっと細かく見ていきたいんですけれども、
うん、
まあ、先ほどあったように、そのウェルクというのが一番大きな原因だったんですね。閉じるに至った。
うん。
それはなぜかというと、健康情報サイトと呼ばれる、まあ、健康情報サイトというか、健康のことについて、記載をされているキュレーションのメディアだったわけなんですが、
うん。
そこに、記事を書いている人たちが、まあ、専門家でもなければ別に医者でも何でもない。
うん。
なんだけど、ものによっては、命に関わるような。
うん。
そんなことを書いてある記事もあったらしいんですよ。
うん。
なので、DNA としては、もうこれは別に誰でも書けるものだから、その記事の中の内容を信じて、個人が試してみて何か問題があった場合でも DNA は責任負いませんよっていうことをずっと歌ってたんですね。
うん。
その記事を別に DNA が書かせたわけでもないし、あくまでその C2C、まあ、業界の用語で言うと C2C っていう言葉に近いのかもしれないですけど、カスタマーとカスタマーのような関係で、この人がこういうのがいいよっていうものに対して信じるんだったらその人次第だし、信じないんだったら別に、信じなくてもいいし、もう皆さんそれはあくまで情報として、まあ噂話的な程度で聞いといたらええんちゃうのみたいなスタンスを DNA でずっと取ってたんですね。
うん。
ただ蓋を開けてみると、実はその記事の内容についていろいろとこう DNA 側がですね、絡んでることが多かったと。こういう風に書いてくださいとか。
ああ、そうなんだ。
うん。で、あくまでその、記事を書く側の人に対して、他のサイトを参照してもらって、書いてもらってもいいんだけど、まあその、サイト上の SEO 対策であるとか、あそういうことをいろいろ鑑みて、自分の言葉でリライトしてくださいと。
うん。
自分は専門家じゃなくて専門家が喋ってる言葉を見ながら打ってもらっていいんだけど、全く一緒だと、まあ、いつぞやの大学のね、卒業論文のコピペ問題みたいに、検索されたらすぐ分かっちゃうので、言い回しをちょっと変えたりとか、まあ、そういうような形で、書き直して投稿してくれれば、それで全然いいんで、やっといてもらっていいですかみたいなことをやってたらしい。まあ、厳密に言うとちょっと違うのかもしれないですけど。
うん。
そういうことを DNA の方から、まあ、依頼、まあ、をして、それで書いてもらってた記事が、ほとんどだったと。
うん。まあ、とにかく記事の数多いのが大事ですからね。
そうです、そうです。まあ、こういうキュレーションメディアですからね。
うん。
まあ、そういうことが、バレまして。それで、今回、 どこからか煙が上がり、炎になり、炎上と。いうような結果になってしまった。
パクってるじゃねえか、みたいなことでってことですか？
パクってるじゃねえかというよりも、命に関わることを専門家でもない人が書いて、それを実は DNA は絡んでないよって言ってたのに、DNA 絡んでたんかい、それで責任負わないスタンスってどういうことやねんっていうことの方が強いかもしれないです。うん、
あこれじゃあ健康上サイトじゃなかったらもうちょっと軽減されてたかもしれないですよね。なんかファッションとか。
そうなんです、そうなんです。
そこまで、これは結構大事なトピックで、うん、もしさ、こう無責任にこれ医者行かなきゃいけない状況なのに、こういう時は大丈夫だと思いますとかで書いちゃうと、これだいぶ被害がね、出そうじゃないですか。
なので、よくニュースサイトでもね、この問題取り上げられてる時に、書かれてるんですけど、そういう手法、要は、他のサイトで、紹介されてる内容をリライトをして、アップするというものについてはですね、日常的にやられてるらしいんですよ。
うん、まあ、それは、
あ、でも、それはそうだね、出店元とか言ってね、うん、リンクとかつけますよね、
うん、いや、そうなんです、そうなんです。うん、まあ、今回出店元も書いてなかったところも あったらしいんですけど、うん、まあ、そういうのって別に普通に行われてるじゃないですか。例えば、まあ、ファッションであっても、こういう、今年の流行りはこれみたいな感じで、うん、紹介をしたりとか、うん、こういうような組み合わせだといいよっていうのが、まあ、それがいろいろ拡散されたりとかっていうのがあるんですけど、まあ、そっちに関しては別に、まあ、命に大きくね、関わることはないので、うん、そんなに大きな問題にならないことが多いですってことも書かれてるんですね。うん、ただ今回は、その健康情報サイトであるところから、まあ、火がつき始めたんだろうと。を言われているので、まあ、そこがちょっと、今回の大炎上につながっているのかなというところでございます。でですね、
はい、
これDNA の方の、プレスリリースに、社長兼 CEO から一連の事態に対するお詫びとご説明ということで、文章が出ておるのでそれをちょっと紹介しますけれども。この度は弊社キュレーションプラットフォームサービスに関して様々なご批判を受けるような事態を招いてしまったことについて、ご説明申し上げますと、このような状況に至ったのは、まあ、最高責任者である私の不徳の致すところであると、でユーザーであるとか広告主、提携パートナー、そして多くの方々に対してご迷惑をおかけしました。すいませんと、専門家による監修のないまま、根拠が不明確な医療関連記事を載せていたことについて、数多くのご批判をいただきました。まあ、今回で言うと、まあ、その医療関連記事のところを、まあ、中心に誤っているところですね。
うん、
最新の注意を払って取り扱うべき医療情報をこのように不適切な形で提供していたことは大きな間違いであったと反省し、11月29日にウェルクの全記事を非公開化しました。うん、加えて、ウェルクを含めたキュレーションメディアの記事制作のプロセスに問題があるというご指摘もございました。さらに、当社に対する責任所在の考え方についてもご指摘に頂戴しました。これらのご批判を真摯に受け止め、会社の方で運営をしている、9つのメディア、まあ、いろいろあるんですけど、全部、なんて読むかよくわかんないですけど、ウェルコをはじめ、イエモとか、ファインドトラベルとか、キャフィーとかですね。まあ、そこら辺、9つあるメディアに関して、マニュアルやライターの方々への指示などにおいて、他サイトからの文言の転用を推奨していると捉えられかねない点がございました。この点について私自身、モラルに反していないという考えを持つことができませんでした。うん、このまま記事を提供し続けることは許されないと判断し、本日、これは12月ですかね、12月1日、に、旧メディアの記事をすべて非公開化することを決定いたしました。で、DNA 自体は、この9つのメディア以外に、もう一つメリーというですね、まあ女性向けの女の子の毎日を、まあ楽しむみたいな、そんなコンセプトのサイトがあるんですけれども、うん、そのメリーというものだけは、非公開化しませんということで、打ち出してるんですね。
うん。
うん。
ただ、蓋を開けてみると、メリーの記事の 97% ぐらいが、非公開化されていたと。
うん。
3% ぐらいしか記事が残ってない状態になって、実質メリーもほぼ非公開化っていうような形の、対応に追われていたと。 というところでございます。で、最終的には、これら一連の責任を重く受け止め、私自身の報酬を減額することに決めましたと。減額報酬の 30% を6ヶ月間減額と、いうところで、まあ、プレスリリース出してるわけなんですけど。
うん。
これ、ね。まあ、医療情報をそういうふうに専門家の指導なく、まあ、出してた。まあ、それが、個人のブログならね、まだ、まあ、良くはないんですけど、私はこんな症状の時にこんなことやりました。は、別に、皆さんも信じる度合いが大きくないと思うので、
うん、
大きな問題にはならないと思うんですけど、まあ、一ね、企業としてこの DNA が、その、医療関連情報をまとめるサイトとして、作ってですね、それを責任ないです。書いてる人の責任とやる側の人の責任でお願いしますって言って、実は、それは DNA がこういうふうに書いてねって指導してたってなると、まあ、たちまちこういうことになるというところなのかなというところなんですけど、うん、これってね、まあ、ポッドキャストとかも結構通じるところがあるのかなと思ってね。
うん。
まあ、今回ちょっとこの話をしていこうと思うんですけど。我々もまあ、ある意味、ポッドキャストってキュレーションメディアの一端もあるじゃないですか。
まあ、どちらかというと、あれですよね。流行り物通信部はそういう系統が強いよね。
まあ、雑学やってるところはね、うん、別に、どっかから引用してっていうわけではないんだけれども、うん、まあまあ、まあ、おっしゃる通り、流行り物通信部もそうだし、うんうん、まあ、うちも、まあ、ニュースは別にあれかもしれないけど、まあ、どっかから記事ね、持ってきて、それについて喋るみたいなことをよくやらせていただいてるので、まあ、キュレーションっちゃ、キュレーションなのかな、というところ
は。
まあ、
その記事の信頼性っていうのは、ある意味、大前提として、まあ、出典元は一応ね、お伝えしているつもりではあるので。
そうですね。
はい。まあ、その記事の前提に立つならば、こういうことが言えるんじゃないかっていう、
うん、
ちょっと守りに入ってはいますけれども、
うんうんうんうん、
まあ、どちらかというと、かけらじで言うと、まあ、そこから3人が思うことは何なのかっていう話で、うんうんうん、まあ、なんかこう、例えば不安を煽ったりとかね、
うんうんうん、
偽の情報を流すっていうほど、なんか悪質なことは、まあ、あまり覚えはないんですが、
うん、
まあ、この DNA の、例えばどういうことなのっていうこと、ね、リスナーの方があまり、まだ伝わってないかもしれないので、うん、例えばでちょっと見てみたら、うん、胃がんで検索すると、
はい、
胃がんは胃にできる、悪性腫瘍で、日本では肺がんについて死亡率の高いがんだと、うん。男女では2対1男性に多く、男女とも60代で一番多く発症していると言われている。といった記事が、うん、DNA のその記事が、検索で1位に出てきてしまうんですが、はい、実際には肺がんに比べてはるかに死亡率が低いがんです。ということは事実。ということで、胃がんだと死んじゃうんじゃないかとか、胃がんになりやすいんじゃないかみたいな不安を煽ってしまって、まあ、もしかすると、もうすでに胃がんを患っている方においても、うん、あ、死亡率がそんなに高いんだっていう不安を、煽るような形になっているという意味では、まあ、大変悪質なね、情報を発信してしまっているのかなっていうのと、あと、まあ、まあ、いくらなんでも、ライターさんが書いてるんで、うちは知りませんとは言いつつも、
うん、
不適切な情報かどうかは、やっぱある程度、こう、ワークフロー上、ワークフロー上では、基本的に承認フローっていうのは、大体どの記事でもつけるべきなものだと思ってて、まあ、それが機能してないっていうのと、
うん、
やっぱり多くのサービス手掛けてるから、この、例えば経営側の人たちがあんまりそこまで、目が届かないんじゃないかっていう指摘、もしかしたらね、フォローもあるかもしれないんですけど、僕はそうは思わなくて、まあ、うん、サービス展開してる人がね、お金儲けのためじゃなくて、楽しいからやるんだって気持ちがちょっとでもあれば、こういうの見ますよね、もうちょっとね。
うん。
で、見てて、あれこれ本当なのとか、そういうこう、ツッコミが、そんなにたくさん記事があればわかるはずなんですよ。
うん。
だから見てないってことなんですよね。で、自分のやってるサービスに興味がないってことなんですよ、これって。その経営サイドの人たちが。
うんうん、
すごくちょっとこれは悲しいお話だなっていうのと、まあ自社からそういうキュレーションサービスとかやるんだったら、まあ責任を持って、まあいい意味でプライドを持ってもらって、
う うん、
これこんなにすげえ記事を皆さんに配信してるんですよ、くらいの気持ちで、なんか立派にやり遂げてほしいよなと思いましたね。
うん。
だから、この人が言及するって言っても何も解決になってないし。
そうなんですよね。うん、
ちょっとこれ、ねえ、会社の信用って意味では、今後どういう形で、持ち上げていくのかっていうのは大きな課題になりそうですけどね。
まあ、これ、ね、今村さんのおっしゃったことはもちろんそうだなと思うんですけれども、
はい。
まあ先ほどのホネスさんのポッドキャストとのっていう観点からすると、
うんうん、
ポッドキャストってどっちかというとウィキペディア寄りかなと思うんですよね。
はいはいはい、はい。
で、ウィキペディアとこの DNA のサイトの違いは収益を何で得ているかっていうところですよね。
うんうんうんうん、
ポッドキャストは収益私たち得ていません。で、ウィキペディアも寄付で成り立っていると。
うんうんうん、
で、それに対して、この DNA サイトっていうのは、収益をこのサイトの運営から得ていると。
そうですね。
というところの違いにおいて、責任の持ち方っていうのは違ってくるわけですよね。
うん、うん、
うん。で、その責任において、内容のチェックであるとか、まあ、例えば先ほどの胃がんの例であれば、まあ、データの見方によっては、一番多いって言えるかもしれない。で、うん、そのデータはじゃあどこにあるのをちゃんと提示する、であるとかね。うんまあその辺をしっかりやっぱり、何か突っ込まれた時に、ここのデータを参照していますみたいなところを出しているだけでも違うじゃないかなとは思うんだよね。
うん。
うん。まあ、どちらにせよちょっといい加減な感じが、見えて、透けて見えると、ま
あ。たくさん作っちゃったんですね。
そうですね。
そんでもう。
うん。
まあ今、お二人が言っていただいたところも、もちろんそうなんですけども、そのお二人の言ってることをまさに、いろんな人がツイッターで呟いてるところを紹介するとですね、これ、すごいなって思うのが、
はい、
死にたいっていうふうにね、例えば検索をしますと、Google で。
うん。
で、そうすると、検索1位が DNA のウェルクの、記事が出てくるんだそうです。まあ今はもう非公開になってますけれども。
うん、
はい。要は、その SEO 対策、まあサイトでいうところの検索をしたときに、上位に上がるための対策っていうのを DNA は徹底してやってるんですね。記事を書く際に。ですので、何かこう言葉を打ったときに、そのキュレーションメディアっていうのが、上位に上がりやすい対策っていうのを、まあ SEO 対策っていうふうに、まあ、そのサイトを構築する側の人間はよく、言うんですけれども、その SEO 対策をすることによって、死にたいって検索しても、その記事が上に上がるようにしてたと。で、その記事、どういう記事かというと、まあ人生に疲れたなと思ったとき、自分の深層心理と7つの対処法みたいなね。まあ、よくキュレーションであるようなタイトルをつけてですね。記事が上がってきてるんですけど、この記事の内容がどういうふうな、順序で書かれてるかというと、死にたいって思う人は承認欲求が強いと。で、自己承認力を高めるためには自己分析が有効であると。じゃあ、死にたいと思う前に転職サイトを使えるキャリア診断テストをやってみよう。って言って、別サイトに誘導する。
おだいぶ強引にこう、うん、あれですよね。
で、DNA として、まあその記事としては、どうなるかというと、その、無料で使えるキャリア診断テストにリンクを貼って、そこのリンクを人が踏んだ時点でアフィリエイトが入ってくるわけですよね。
うん。
チャリンチャリンと。だから、グリーンティーさんさっき言ってましたけど、これがね、単純に紹介をするだけで、これ、こういう方法もあるよ、やってみてねって言って別にアフリエイトも何も発生せずに終わるっていうんだったら、まあ、良かないですけど、まあ、一つのサイトなんだなって終わってたかもしれないけど、そこで DNA にチャインチャリンお金が入ってるっていうね、うん、こと自体が、まあ、どうなのっていうようなところが、やっぱ強いかなと。やっぱり生活者として、まあ、そこでお金が発生してるっていう風に感じる人って、なかなかいないのかもしれないですけど、見る人が見れば、これなんかとんでもない金の搾取の仕方してんな、というような印象に映ってしまうんだろうな、というところなんですよね。だから、 我々、まあ、このサイトとは違いますけど、ポッドキャストね、よくやらせていただくときに、お便りでいただくことがあるんですよ。流行り物通信簿の時もそうですけど、この前紹介いただいたこれやってみましたとか、買ってみましたとか、使ってみましたとか。
うん。
まあ、その度に、紹介をしたこっち側としては、別にまあ、お金が入ってくるわけでは全然ないので、単純に自分が紹介したものを使ってみてもらってというかね、やってみてもらって、嬉しいなっていう気持ちは今のところ僕にはあるんですよ。
うん。
ただ、このニュースを見たときに、あ、こういう可能性もあるんだなと。
まあそうだね。使って、結局、その製品がリコール対象だった、みたいな。
そう。
ことは、ないとは言えないからね。
うん。あんだけ番組で、いや、これいいんですよ。皆さんこれやってください。僕も、その健康に関することをね、言ったりもたまにするじゃないですか。
うん。
まあ、この前、流行り物通信簿で言うと、糖質制限ダイエットが本当に痩せるのかっていうようなところを、言ったりとかもしますし、あとこっち側で言うと、その、新生活応援キャンペーンみたいなので、こう。
最近やってないけど、ね。
最近やってないけど、新しい生活をした時には、こういう風なことがいいんだよ、みたいなことを、すごい押して言う時があるので、それが蓋を開けてみたら、全然、ちげえじゃないか、みたいなことになるって、なんか、結構自分の経験だけで喋ってはいますけど、こういうことになったら、たちまち、やっぱり責任っていうのは発生するんだな、というところもね、ちょっと改めて自分のこのポッドキャストに対する考え方っていうところを、今一度見つめ直す機会になったかな、というふうには思ってるんですけどね。
まあ、ただ、まあ、そう、萎縮する必要は俺はないと思いますけどね。はい、そう。
例えばね、ちょっと間違ってることを書いちゃうとか、炎上する、多少炎上するって、
うん、
人間が書くことですから、全然いいと思ってて、
はい、
で、そのバランスで、例えば読む側の人も全部信じるんじゃなくてね、いくつかいろいろ見た中で多面的な視野のもと、
うん、
じゃあこれ試してみようかなとか自分で判断すべきだと思う。
情報を受け取る側は自分で判断だもんな。
そうですね。うん、いや、なんかちょっと前から言われてる、そのネットリテラシーとかモラルみたいなところは、やっぱ個人で培っていく必要があって、そのキュレーションサイトに載ってる情報を信じる信じないはもうあなた次第と。
うん。
そう。
だって、そうなんですよ。そもそもさ、医者行けっち話じゃん。
そうなんだよね。うん、多分、DNA も同じ考え方だったんでしょう。うん、まあ別に不安を煽って、なんだろうな、医者に行かせることが悪いことではないんだろうけどね。うん。
ね、
金が欲しいだけですから、
そうなっちゃうよね。
どっちでもないわけですよ。その、うん、長生きして欲しいでもないし、
うん、
早く、なんかね、病気になれっていうことを。
なんか、勢いが強い。
どちらも流して
ないと思
って
る、
ね。そうそう、流して、うん、ただただリンクを組んでくださいって言ったらシンプルに言うとそういうだけの話。
うん、まあそうだね。
そう。ただそこにちょっと善意が本当にあったのかどうかっていう意味では、まあ、どっちかっていうと、やっぱ批判されてる記事を見るとそういうところがあるのかなっていう、
ね。まあそうでしょうね。
うん。まあ、そうですね。ちょっと時間も来てしまったんであれなんですけど、まあだからそういう情報を、まあ受け取る側もね、しっかり情報選定するっていうところの能力は、この最近のね、ネット社会においてはすごく必要な能力ではあるのかなと思いますけれども、やはりこの情報を発信する側としてね、どういうスタンスを取っていくのか。まあ、私は別に萎縮をしてるわけではなくてですね、今後、その表現であったり、自分がこういうふうに思うっていうことをよりね、強く言っていかなきゃいけないかなと。要は、引用したらちゃんとそこは引用したものですよっていうし、自分が実際に体験して言ったことは、自分の思いとしてちゃんと伝えることっていうのは、これは重要なんだな、というところも感じたお話でしたので、今日取り上げさせていただきましたけれども、ぜひね、この問題を通して皆さんも、自分の命に関わらないところについてもですね、これ本当かなと。ネットでこう噂されてるものって本当にそうなのかな、ほんまにそうやろかという気持ちでですね、ぜひ、はい、情報は選定していただきたいというところで、今日の、かけるタイムズにさせていただきます。
はい、ありがとうございました。
今日の井戸端カオスなんですけれども、冒頭で説明をしました通り、うん、心地よい音を探せというテーマでお話をしていきたいと思います。で、まあ、 その背景というか、なんでそういうテーマにしようと思ったかという理由については冒頭で説明しましたね。今まではまあまあ音について深くやってきたり考えたりしなかったよと、うん、いうことで、まあちょっといくつか検索をしてみるとですね、まあ同じようなことを考えている人がまあいます。で、今日は、とある研究を、ベースに話を進めていきたいと思うんですけれども、そのとある研究とは何かというと、はい、実はですね、中学校1年生の方の研究になります。
お。
はい。まあ、これ先ほどね、ホネスさんの話もありますので、参考文献を提示しますが、アスナロ学習室というサイト、これ静岡県の総合教育センターというところが運営しているサイト、に、うん、過去のですね、中学生とか小学生が、まあ、自由研究みたいなもんですかね。そういうので研究した結果をですね、PDF 等でアップロードしていたりするんですね。で、そこにあったですね、静岡大学教育学部附属静岡中学校、平成15年度の中学校1年生の方が、研究された音についての研究。心地よい音と不快な音と分ける要因を探るという、うんまさにですね、私が、あ、これじゃねって思う、かゆいところを、もう、平成15年ですから、今から13年前ですかに、中1の方がやっていたと。いうことで、うん、まあ、ちょっとここをですね。
4つ下ぐらい、
うん。はい。4つ下、今だと26歳ぐらいになるんですかね。
6歳ぐらい。はい。5つ下ぐらい。
ええ。な、我々に近い世代のですね、方のが、中学校の時にやられた研究。まあ、これをちょっと見ていきたいと思います。で、じゃあ、この方はなんで研究をしようと思ったかっていうのも、その、まあ、いわゆる研究成果の論文の中には書いてあって、まあ、ざっくり言うとこの方は音楽が好きだったそうです。で、うん、CD ショップに行ったりすると、結構、まあ、これ、当時なんでね、流行ってたんだと思うんですけど、ヒーリングミュージックみたいなのが、
あの、
店頭にバーッと並んでたと、
はいは
い。で、そこを説明を見てみると、こう聞くことで心が安らいだり、癒されたりするみたいな説明が書いてあって、
はいはいはい、
視聴を実際にしてみると、確かに心地よい印象だということを感じたと。
うん、
で、じゃあ、うん、なんで心地よいんだろうって、その辺からちょっと疑問に思い出したらしく、まあ、身の回りの音ってそういえばあんまり深く考えていなかったなと、探ってみようというのが、まあ、動機のようですね。
うん、
はい。この研究目的としては心地よい音と不快な音の特徴の違いを探って、その違いを見分ける自分なりの公式を見つけると。結構、すごいことを書かれています。自分なりの公式。面白いですよね、
うん。
でですね、じゃあどういう研究されたかというと、っていう説明をこれからしていくんですけども、お二人にまず自分が思う心地よい音、それと不快な音、どういう音が心地よいか。まあ、例えば、あの自然の、まあ、例えばその風の吹く音とか、そういうレベルのざっくり感でいいので、ちょっとこう、うん、それぞれ一つずつぐらい上げてもらえるといいかなと思います。じゃあ、ホネストさん。心地よい音。不快な音。
やっぱ F 分の1揺らぎの音
です、ね。難しい言葉が出ましたね。それ例えばどういう音ですか
、うん、答え先に言っちゃった感じするけどね。
いや、今日ね、F 分の1揺らぎは取り扱わないです。はい。
あ、そうですか。
はい。
あ、そうですか。まあ、人間がね、心地よく感じるのは F 分の1揺らぎというものがあると心地よく感じるというのをよく言われてますけども、なんかこう、音の、一定の音の間にこう、ちょっとした雑音があるというか、ちょっと濁りがあるみたいな、そういう揺らぎがある方が人間は、音が心地よく聞こえるんだよみたいなことをよく言われるんですけど、まあ、正直私 F 分の1揺らぎが何なのかよく分かってないんですよ。
うん。だから、ホネスさんが感じる。
僕が感じる
ですよ、
うん、心地よいものっていうのはやっぱ、川のせせらぎ？
川のせせらぎね。はい。
あと、こう、木がざわざわしてるとか。
うん。
なんかそういう、やっぱ静かなところで自然界が織りなす音っていうのは気持ちいい音だな。と思うよね。
うん、なるほど。
うん。
じゃあ逆に不快な音というと。
不快な音。レモンティーだね。
不快な音ね。はい、なるほど。そう、今日ね、レモンティーがちょうど良かったんだよね。 この前の。
そうだね。
はい、ですね。
なんというか、こう、耳に触るというの？
なるほどね。
もう本当に耳に触ろうと。雑音がメイン。あれは二人だじゃない。
それ、ね、あれ、中学校1年生の子に対して、この研究されてる方と全く同い年の子に対しての発言ですから、ちょっと注意した方がいいかもしれないですよ。
そう、うん、
だって、大人が子供を、
あいつ礼儀なってないからな、
大人は子供、やっぱ、声ってさ、変えられないものだから、それでいじめちゃダメ。
いやいや、
はい。
いや、じゃ喋り方だ。喋り方もあるわ、多分。
そうだね。
はい。
レモン
ティーの。なんとなく、人工的な、高さを感じますよね。そうそうね、ちょっとだけ感じるというか。
なるほどね。
そこがちょっと。
なんとかですみたいな。俺のことバカにしてんな、こいつ。みたいな。あるからね。
はい、はい。
レモンティー。ちょっとちょいちょい出てくるから、
それ。うん。
うん。ちょっと深いかな。
なるほど。
気分的な問題もあるけどね。
はい。じゃあ、うまうまさん。どうでしょう。
そうですね。僕は、機械音ではなく、アコースティックの楽器の音が全般的に心地よいですね。バイオリン、弦楽器とか、打楽器とか何でもいいんですが、
うん、
あれ電子音じゃないんですよね。
うん、
弦とかをこう、つまびいて音がドゥンって出るんですけど、
はいはいはい。
ああいう音の全般って非常にいいなって思いますね。だからオーケストラはマジでその、完璧というか。
そうだね。
もう完成してますと。
うん。
もちろん自然のね、その、ホネスさんで言われた答えもそうだったんですけど、まあ、あえて他の答えも出すなら、
うん、
心地いい音としては、もう、楽器の音って感じですね。うん、
なるほど。
はい。
じゃあ、
で、逆に不快な音だと、はい、やっぱり車とかバイクの、音。
うん。
エンジンの音というか。
なるほど。
特に大通りの時、その、大きな音立ててバイクが通り過ぎる時とか、
うん。
まあ、割と、そうですね。僕も音系に関しては耳については非常に敏感な方なので、
うん。
まあ耳を塞ぎたくなっちゃう気持ちがやっぱありますね。
なるほどね。
はい。
はい。じゃあ、まあ私をちょっと言わせていただくと、煮物の煮える音。これ結構心地よいかなと思いますね。
コツコツコ
ツコツってやつね。
ああ、はい、ちょっとだけマニアックになってきました、
ね。
わかります、
ね。でもなんか言われればそうみたいな感じ、
ね。美味しそうみたいな感じもありますしね。
はい、うん。で、あとまあ不快な音で言うと、まあこれはみんなそうかもしれません。黒板を引っかく音ですかね。
ああ、
不
快
だね。
はい。
思い出すだけで厳しいですね。
まあそういう、まあいろんなカテゴリーで、いくつか出てくると思うんですね。選択肢でいっぱい選ぶのあったら、結構簡単に心地よい不快は選べそうですね。まあ、どちらでもないっていうのもあるかもしれませんけれども。まあ、そんな形で、多分皆さん心地よい、と感じる音、不快と感じる音、まあ、あるんだろうなと。で、それぞれ、まあ、特徴があるんじゃないかなというのを、まあ、この研究は、見ていくと、研究していくということになります。うん、で、同じようなですね、アンケート調査を、この中学校1年生の方は、静岡市に住む、250人の方にやっています。で、年齢はですね、10歳から71歳まで幅広く取っているということです。で、実際、心地よい音と不快な音を上げてもらうとですね、まず自然に関わる音、まあ、先ほど言った川のせせらぎも入りますね。あとは小鳥のさえずり。こういったものは心地よい音に、選ばれる傾向が高いと。
うん、
で、また、楽器の音ですね。これも、まあ、うままさんドンピシャなんですけど、
うん、
まあ、ハープとか、あとは、ピアノとかもそうですね。まあ、アコースティックって言いましたけど、オーケストラに、入るもの。特に、弦楽器とか木管楽器などの比較的優しく柔らかい音を出すものが、心地よいと感じる傾向が高いと。
ほう。
はい。
っていうような、とこがあり、不快な音に関しては、機械が作り出した人工的な音ですね。これも、うままさん先ほど、ドンピシャですね。バイクを吹かす音、であるとか、あと工事現場の音、など、ですね。
はい。
はい。で、あと、全体的に音量が大きい音というのも入っていて、まあ、雷であるとか、セミの声、っていうのは、これは、自然に関わる音なんだけれども、なんか不快ってされてるなという感じで、ちょっと、そういう傾向があるんじゃないかというのを、まあ見ていると。で、結論としてですね。まあアンケート調査から、まあ結局その、 音って言っても、その、音量っていうのもあるし、音に対するイメージっていうのもあるし、まあ、その音の鳴り方みたいなものもあるし、結構いろんな要因が複合的に絡み合ってるんじゃないかというところを、まあこのアンケート結果から、導き出して、じゃあ次のステップ、見ていこうということに、まあなったそうです。で、実際、じゃあ音って実は3つの要素に分けられますよ、みたいなことを理科で勉強したと思うんですけど。はい、ホネストさん、音の3要素何ですか？
波の大きさ。
はい。
と、振動の波の、なんていうの、幅というの、その、速さというか、
うん。
波の短さ？
うん。
と、波の大きさ？あれ？言った？
大きさは言った。
大きさと、幅と、あとなんだ？
まあ、あとは、その波の大きさとか幅では表現できない音色っていうところですね。
ああ。
はい。だから、音色と高さと大きさというのが、まあ、音の3要素って、まあ、中学校の理科ぐらいでちょっと習い始めると思うんですけど、まあ、それとの関係を調べてみようということで、さらに、細かい調査をしていったと。で、実際ですね、ここはアンケートの対象としてはいろんな音、先ほど言ったピアノの音とか、川のせせらぎの音とか、まあ、これをパソコンに取り込んで、実際波形を見てみましたという話で、で、音色、高さ、大きさ、それぞれについて、どういう分類があるのかみたいなのをちょっと見てみましたと。
うん。
で、例えば音色で言うと、波形を見るとですね、規則的なものと不規則なものと、あとは混合型っていう、まあ時間が変化するに従って不規則なものから規則的なものに変わる。そういった傾向を持つものみたいなのを3つに一応分けることができたそうで、で特に心地よい音っていうのは半数以上がなんか規則的なところにカテゴリーされたと。例えば規則的ってどういうことかっていうと、うん、まあ、同じ波形が周期的に出るようなものですね。で、不規則なもの。
秒針の音とかってこと？
秒針？
うん。
あ、カチカチ。あ、そうか、
そうい
う。そういうのとか、まあ、あとはスズムシの鳴き声であるとか、
ああ。
まあ、あとはそのピアノとか、あの、フルートとか、バイオリン、ギター、そのあたりも規則的なものに入る。で、それ以外に不快な、今心地よいものを言いましたけど、不快な音の中でも規則的なものっていうのはあって、例えばスピーカーから出る声、うん、救急車のサイレン、あとは自動車のクラクションとかですね、そういったものは規則性な、規則的なものに入ると。で、不規則なものはじゃあどういうものかというと、まあ川のせせらぎ、これは不規則ですと。あとは木の葉のざわめき、あとは雨の音。こういったものは不規則ですが、まあ心地よいっていう傾向が高いものです。で、不快だというものに関しては、不規則なものでは黒板を引っかく音、バイクの吹かす音、あとブレーキ音、セミの声、歯医者の機械音、ガラスの割れる音、みたいな。この辺は不規則になると。
うんうんうん、
で、まあこういったものを見ていくと、あとすみません、混合型っていうのもあって、混合型、まあ代表的なのは飲み物を注ぐ音、トクトクトクトクみたいなやつですかね。はい。あとは、コップの中の氷の音、まあ溶ける時のカランカランみたいなやつですかね。
カラン
はい。まあそういったものは、不規則なものからだんだん規則的な波形に変わっていくという傾向があるそうで。で、この辺から分かったことがですね、心地よいってみんなが言っている音っていうのは、半数以上が規則的なものに入ったと。で、逆に不快なと感じる音は、6割以上が不規則だったと、
うん。
で、混合型は基本的にみんな心地よいって言っていたんだけど、それは最終的に混合型っていうのは不規則なものから規則に変わるっていう波形だったので、その余韻ですかね。その最後が規則だから、余韻が心地よさを与えてるんじゃないかみたいなことを、まあ仮説として挙げていると。
はあ、
はい。で、それ以外にもざっくり高さと大きさも検証をしているんですけど、ま ここは結果だけ言うとですね、まあ、心地よい音っていうのは、まあ、一応研究の中では8オクターブ分ぐらいの高さに全部の音を分けて、どの音を聞いたら心地よいかみたいなアンケートを実験もしているんですね。で、その中で心地よい音っていうのは、8オクターブの中での、まあ、真ん中のレベル4とかレベル5ぐらいのオクターブのところが、心地よいと感じる人がすごく多かったというのに対し、不快な音っていうのは、あんまりそういう傾向なくて、どのオクターブでも不快だと感じる人はいたと。いうのがあって、うん、結局中くらいの音がみんな心地よいんじゃねえのっていうような話が、ここからわかるということでした。
なるほど。
まあ、当たり前というか、うん、そういうふうに、あ、そうなんだってみんなが感じてる感じかなと思いますね。確かに、低すぎる、うん、高すぎるはちょっと、あれかなっていうね。
そうね。何でもすぎるのはちょっとね。
はい、うん。で、また、大きさに関しては、同じようにですね、大きさを、音の大きさをレベル6つに分けて聞いてもらったと。で、どれが心地よいかっていうのを選んでもらった、みたいな、アンケートとか実験をしているんですけども、これはですね、小さい音、レベル1とか2の音は、ほとんどの人が心地よいって感じたのに対して、レベル5とか6、まあ、つまり6段階のうちのかなり上の方、ここは、もうほぼ30人調査した全員が不快に感じたと。
うん。
いうことで、まあ、音が大きくなるほど不快に感じる傾向がある、逆にかすかに聞こえる程度の大きさの方が心地よいと感じる傾向があるよ、ということが。
これはわかりやすいですね。
うん。ということで、ちょっと振り返ってみると、まあ、川のせせらぎとか小鳥のさえずりとか木のざわめきとかですね、この辺心地よいって挙げられた音は、まあ、どれも音が小さいですし、自動車のクラクションとか救急車のサイレンとかその辺は不快な音として挙げられているんですけども、そういったものは大きな音が、うん、出ていることが多いと。で、先ほどホネストさんが言いましたね、レモンティー、これも結構大きめの音で喋っていましたし、
あと高いしね、
高いっていうのにもありますよね。で、はい、車やバイクの音で、黒板を引っかく音っていうのは、近くで聞いてれば結構大きめに聞こえるっていうのもありますし、高いっていうのもありますと。まあそういったものがありましたし、心地よい音のものは、まあ例えば煮物を煮る音に関してもちょっと静かでコトコトするっていうところなんで、まあ確かにこういった傾向に当てはまるのかなということが、うん、まあ確かに我々の中でも、そうだなというふうに思える。で、最後にですね、結局この心地よいかどうかっていうのは、その一つ一つの要素では決まらないということなんですね。音色も関係するし、高さも関係するし、大きさも関係する。で、ただじゃあそれぞれの関係する割合ってどれぐらいなんじゃろうかと。
ほう。
そこもこの中一の方が調べていて、まあ、ちょっと途中、まあ、論文の内容割愛しますが、100% のうちですね、音色対高さ対大きさは、それぞれ、その心地よさに影響する割合は、音色が 34%。で、音の高さが 11%。で、大きさが 55% じゃないかというところまで、まあ、出していると。
ほう。
つまりですね、
はい。だんだん計算できるような、あれになってくる、
ね。そうですね。これすごいと思います、うん。ここがですね、最終的な結論になっているんですけど、つまりその大きさが 55% を占めてるということで、結構大きな音は不快に感じる傾向が高いよということで。
なるほど。じゃあいくら鳥のさえずりとか木のそよぐ音とかでも、
うん、
大きすぎると不快に感じることがあるっていう。
そうですよね。
それの代表格がセミなんじゃないかなと思うのが、
そうですね。
小鳥のさえずりがピョピョっていう感じに対してセミの音はミーンっていう結構大きな音だから。
うん
うん、そういうところですかね。音の大きさで大きく差がつくっていうと。
まあ、はい、あと、鶏の声なんかもね、でかい鳴き声ですけども。まあ、あれも。
遠くだったらいいんですけどね。結構近距離で鳴られると困るんです
よ。そうそうそうそう。
そうね。
起きちゃうしっていうね。
で、まあ、その次に音色。これが 34% ということで。まあ、音色って難しいですけれどもね。その、音の規則的だ、不規則だとかそういう話になってきますけども。あんまりこう予測できないような音、うん、不規則ってそういうことなんで、予測できない変化を伴う音みたいなのは結構嫌われる傾向が高いと、いうことなんでしょう。 で、最後が高さ 11% ということで。まあ、高さに関しては意外とそうですね。そんなに高くても低くても、そこまで影響はしなかったということになるんでしょう。で、まあ、時間も来てしまったので、今日は終わりにしていきますけども、まあ、先ほどホネスさんがね、言われた F 分の1ゆらぎとかっていうのは、今回は紹介しませんでしたが、まあ、これもですね、うん、科学的になんか証明されてる話ではないので、まあ、参考程度になると思いますね、うん、F 分の1ゆらぎというのは。はい、ただ、やっぱり最近ですね、まあ、音って結構いろいろ注目はされていて、音に関するデザインみたいなものも、もの音楽業界だけではなくて、例えば工業製品であるとか、その街の環境づくりみたいなところでも結構注目をされてきているんですよね。で、最近じゃあなんでここは注目されてるかというと、まあ、例えばですね、音をこう静かにするっていう取り組みはたくさんやられてきたんですよ、これまで。例えば、車の音も今結構、はい、ハイブリッド車とかってあんまりこう気づかずにスーって進んでたりするぐらい静かですし、まあ皆さんが使ってるパソコンとかも昔はついてるだけですげえ音鳴ってたと思うんですよ、ファンの音とか。
うん、
でも今って、うん、まあ特にアップルとか結構 ね、推進してますけど、ファンをなくしたりとかいうことで静かになってきてると。すると、さっきのですね、音色と高さと大きさ、このうち大きさが一番不快感とか心地よさに関係しますよって、この 55% の部分ってだいぶ削られてきていて、そうすると次に残るのは音色なんですよ。
なるほど。
はい。だから、音色に関するこだわりって、今結構必然的に上がってきていて、今は静かっていうレベルであれば、音色の大きさ、ね、違いが、心地よさを左右するという可能性が高くなってきているということなんですね。これはちょっと、うん、僕の中でも驚きではあるんですけども。
そういう意味で言うと、声色、はい、やっぱりこの我々ポッドキャストをやれるにあたって、声のこの良さっていうのは、
うん、
こう聞いてて心地よいと感じられるか、不快な声だなって感じられるかは非常に重要っていうことですね。
そうですね。声の出し方、であるとかね。まあそういった、まあ、もともと音色っていう部分は人の、そもそもね、もともとの声に影響するかもしれませんけれども。まあ少なくとも、その大きな声の使い方、声の大きさの使い方によって人に対する影響は変わってくるということが、まあ言えるんじゃないかなというふうには思います。で、最後に、ちょっと宿題を出したいなと思っていてですね。
あら。
ええ。まあ先ほどお二人に確認をしました。心地よい音と不快な音ってそれぞれどんな音ですか？これね、うん、ちょっと録音してきてほしいんですよ。自分がこれ心地よいと思う音と、これは嫌だって思う音。で、三人持ち寄ってですね、一回、この研究でやられた波形を見たりしてみたいんですよ。
だいぶ熱心に調べようとしてますね、それ、グリーン。
まあ、ちょっと、そういったことをやってみると、また何か、わかるかもしれないっていうね。
どうやって録音しようかな、
まあ、なんで iPhone とかスマホとか何でもいいので、録音できるもので、録音をして、まあ、結局僕らポッドキャストやってるから、それをこの番組の中でちょっと再生しつつ、議論をするみたいなこともしてみたいなと、まあ、思っているんですけど、
うん、
まあ、そうです。
一回ちょっと録音をして持ち寄って、はい、それを、まあ、また分析をしてみるみたいな、うまくいけば、まあ、リスナーさんからの感想ももらえるかもしれないですし、まあ、そういったところもちょっとチャレンジをしてみようかなと思いますので、まあ、また、期限をいつまでにするみたいな話は別途やるとして、ちょっとそういったところも取り組んでみたいなと思います。うん、はい。ということで、以上、今日、井戸端カオスでございました。
はい、ありがとうございました。はい。ということでコーナーを軽く振り返りますけれども、前半かけらしタイムズホネストさんからは、
うん、
DNA が、まあ、ちょっと炎上してしまったという、
うん、
はい、そのキュレーションメディアのあり方。まあ、またそれだけじゃなくて、そこから学び取る、まあ、我々ポッドキャストだったり、そういうの、聞き取る側というかね、情報を調べる側の方も注意していかなきゃいけないよというようなお話でしたと。
うん。
うん。
まあ、でもね、 自分で、その、リテラシー能力を高めればいいじゃんっていうのは、すごい言うことは簡単ですけど、
うん、
やっぱりこう、僕ら3人結構そのネット使ってきた方だとは思うんですが、
うん、
例えば、今だいぶその、お年寄りの方だったりとか、
はい、
あとは、これからネット使っていくよっていう小学校とかね、中学校に上がられたばっかりの方々が、今のネットにこう、パッと来た時にね、やっぱりこの DNA のこのキュレーションメディアみたいなものは代表的ですけれども、結局その奥に、何か利潤があって、意図的にこういうふうに意見を、なんとしてでもやりたいんだとかっていう、そのバイアスがかかった書き方とか、
うん、
こういうところって、裏にどういう目的があるのかがわからない以上を、結局信じてしまったりっていうことはやっぱありますよね。
うんうん、
なのでやっぱり、ここはまあ善意にね、みんながいいこと書いてくれればいいんですけど、やっぱりビジネスがこの中に氾濫してる以上は、ある程度疑いにかかるっていうところはやっぱりどうしても必要になってくるかなっていう、難しい問題だなと思いましたね。
うん。
うん、まあで、定期的に炎上とかってたくさん出てきますけど、記事の投稿の仕方で炎上したのってなかなか珍しいケースだなと思っていて、これまでそんなにサイト全体が叩かれるってことはなかったんですけど。
そうだね。
しかもこんな8割以上非公開にしてるっていうのは。
そうなんだよね。
はい。まあこれちょっと DNA さんだけじゃなくて他の企業のそういう、コンテンツにも若干影響が出てきて、うん、例えばそれ一回、承認フローを通してちゃんと検閲というかね、変なものが出てないか調べましょうって、うん。まあ当たり前の話なんで、まあやってるところが多いと思うんですけど、
うん、
そういうところをやってないところのキュレーションサイトとかは一度そういうことがやられて、きっと投稿の数減ってくるのかな、とね、
うん、
思ったりはしてますけど。
まあ、そうだよね。これでも、それだけこのサイトってアクセスされていたんですよね、だからこそ、今こんだけ、まあ、炎上っていうぐらい、ね。
うん、そうだと思いますよ。
うん、だから。
利用者が、我々は別に使ったことないですし、まあ、そんな頻繁に見てるものでもないんですけど、
うん、
検索してやっぱりね、SEO 対策されてて上に出てくるってことは、それだけやっぱ見る人が多いですから、
うんうん、
まあ、それでね、批判も大きくなっちゃったんだろうなって感じはしますけど、あと DNA がやってるっていうのもね。
まあ、そうね。まあ、ある意味あれですよね、信頼を裏切るという形になったという部分が、まあ、今回、うん、騒がれているというか、炎上の、まあ、大きな要因の一つなんだろうな、という。
そうですね。なんかミスとかじゃなくて、うん、なんかこう、悪質っていうところが、
う
ん、
そうですね、う
ん。ちょっとやっぱりこう、残っちゃって、いや、すいませんだけで、なんかこう、パッと片付く話じゃなくて、すごい時間をかけて信頼を回復させていく必要があるかな、という。
そうですね。
企業体質を疑ってしまうぐらいのところに今なっていると。
そうですね。よくそのテレビとかよく叩かれてますけど、
うん、
なんかそっちよりもちょっと厳しい感じがしますよね。
うん。
うん。
なんというか、まあ自分がこう DNA 社に入っていた場合は、いかに信頼取り戻すかっていうのはもう、ね、
う
ん、
そうですね。
今は必死でしょ、
ね、
出てこないくらい大変だと思いますよ。ちょっと頑張っていただきたいですね、それは。
そうですね。はい。
でした。まあ皆さんもなのでその読み物だったり聞くことだったりメディアはねいろんなデバイスや媒体を通して我々にいろいろ呼びかけてきたりとかプッシュでいろいろね情報をくれたりするところも多いですけれども、
うん、
まあ一つの意見だけで全部ね決めちゃったりしないというか、
うん、
まあある程度はい自分で決めていくっていうこととあとまあこれ今回使われた例が医療関係に関するブログが発端になっていると思うんですけれども、まあこれはグリーンティーさんが話していた通り、何にしても絶対に医者に行きましょうということは、
うん、
もうヤフー知恵袋だったりとかね、いろんな Q&A サイトみたいなところでも、絶対にちょっとこれって病気なんでしょうかって質問に対してのベストアンサーは必ず病院に行くことが前提になってるんで、
うん、
まあね、病院行かなくてもいいやっていう解決は基本しない方がいいよというのだけはちょっと押さえておいてほしいなと。
うん。
はい、思いました。だから僕のイボの話もなんかこれ、後で振り返ってみるとちょっと関係してるなっていう、
ね。はい、イボトークがね。
そうですね。これは結局はまあ、液体窒素がどうのこうのっていうよりかは、まずその医者に行こうぜっていうところ、自分で処理せずに医者に行こうぜっていう呼びかけですから。う
ん、まあ検索したわけですもんね、それでね。
まあ検索して、もう知ってますけど、うん、はい。
そこで、イボはね、ね、うん、取らなくてもいいよみたいなこと書いてあったらどうしてたかわかんないけどね。
まあ、保存するのがベストですって書かれてたらね、うん、あれかもしれない。
そうそうそう。だからいろんな意見があって、液体窒素も良くないとか、うん、治りが遅いとかもあるんですよ。だからこそ、まずは、お医者さんに行くっていうのが、やっぱ大丈夫、大事なのかなと思いますね。
うん。
はい。で、後半、井戸端カオスは、グリーディーさんから、心地よい音を探せということで、
うん。
まあ、何でしたっけ、ここのサイトが、静岡県の。
スナロ、学習室というところですね。
スナロ学習室ということで、はい。はい、まあ、大変その、深掘りした研究を、まだまだ若いのにすごいやってる方、のものをベースでしたけれども、まあ、すごく興味深いというか、これでもし方程式みたいなものが作れたら、
うん、
自分でね、なんか心地よい音を、例えば作ったりとか、
うん、
それを録音して、例えば夜寝る前に聞いてみるとかっていう風にすることによって、うん、例えば、夜眠れない人だったら、それで安眠できるようになるとか。
そうですね、それ面白いですね。
そういう生活、うん、はい、生活に役立つ何かサービスを逆にそのビジネスサイドであれば作り出して、それを例えば提供してあげるとかね。
確かにね、今の。
っていうことにもなるし、うん、なんかこう動物とかを撃退させるための不快な音とか作れるんだったら、森とかにね、こう、森から畑を荒らすためにやってくるところに対して、まあよくカラスとかだったら変な音出して、
まあ天敵の、ね、追い
出したり、
うん、
そう天敵の声出したりとかありますけれども、まあそういうのがもう研究の成果でし、そういう一番効果的なものを作ったりっていう将来的な研究にもつながっていくと思うんで、うん、やっぱ音って、まあいいなっていうか、みんな大体そういう、小さい頃から聞いてたりとかっていろんな経験があって、一人一人、気持ちいい音と気持ちよくない音っていろいろ違ったりして、そういうのも、
うん、
トータルで見て研究対象として普通に面白いっていうのがやっぱり、大きいところだって、
うん
うん、これまあ、ウィリーさんからの宿題が出たのもありますけれども、ぜひこれは僕らも取り掛かって、何かしらね、
うん、
なんでしょう、推論じゃなくても、こういうのどうでしょうみたいな一個作れたりすると、かけらぼでもいいと思いますけど、
なんか、
はい、
やっぱりね、音色にしても、人によって心地いいと感じるところが微妙に違ってくるんだろうなっていう。
それは
あり
ます
ね。
思う
よね。
だって
自分が好きな人
の声とか。この音好きっていう、そうそうそう。うん、で、やっぱ人それぞれ違いますよ。例えば声優さんがね、うん、例えばこの声優好きなんだっていうのと、一人それぞれ違うのと一緒で。
うんだからそういう違いもあって面白いだろうし、うん、やっぱりなんだろう、その声とかもそうだけど、音の並びとかもさ、
うん、
日本で言うと五七五の音がすごく心地よく聞こえたり。
あリズムっぽいところ
もね。リズムのところも関わってきたり。はいはいはい、でもアメリカは別に五七五聞いても気持ちいいとは感じない。うん、まあそういうやっぱり生まれたところの文化であったりとか。
ヒップホップとかね。アメリカではすごく主流なんだけど。
うんうん、
だから、うん、そう、今言った馬間さんとかね、ホネスさんが言われた個人差とか、そういう文化的背景とか、多分そういうのもあると思ってて、で、
うん、
例えばさっき寝る前に自分で音を選んで聞いたらいいんじゃないかって馬間さん話してましたけど、うん、そういうサービスはまあないんですよね。例えば、お香とかって、自分の好きななんかお香をいくつか調合とか、あとハーブティーとかもそうですけど、こう、うん混ぜて自分の好みの味を作るみたいなことってできるんですけど、うん、音ってそれできねえなと思って。
うん、混ぜてね。
そうそうそうそうそう。
自分の心地よい。
調合するみたいな。
確かに。
それ、なんかもしかしたらサービスっていうか、結構いいサービスなんじゃねえかって思ったんだよね、今ね。
リラクゼーションミュージック選択サービスね。はい
医療的にもそういうのって、やっぱり使っていくべきだと思うし。
うん
不眠治療とかね。
はい、そうだね。
そうね。
まあちょっとそういった、ところで、まあ今回宿題も出しましたけども、はい、まあ、もしね、リスナーさんでもそういったところに参加してみたいっていうのがあればまたね、
リスナーさんから、ね、提供いただく分には非常にありがたいですね、はい。
まあちょっとそういったことも考えたいと思いますので、まあ、まず感想等いただけると嬉しいなと思います。はい。
はい。そんな感想のお送り先ですけれども、駆け上がりラジオでは番組に対するお便りを募集しています。お便りフォーム、ツイッター、E メールからお送りください。おすすめは、お便りフォームですね。公式サイトまたはツイッター、かけらじからリンクしていくことができます。
うん、
E メールでも大丈夫です。E メールは、かけらじアットマーク、gmail.com もしくは、かけらじアットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りをお送りください。ということでね。はい。今日すごい中身詰まったコンテンツで、ちょっと時間もね、
そう
1時間半くらい、
はいはい
はい、なかなか濃い回が 出てきましたね。通常回ですけれども。まあ、とはいえ年末ですから。
そうですね。
一年をね、振り返って。年末はなんか、何かしら振り返る系がまたあるのかなと期待しつつ、そこの辺は、
まあ。
そうそう、これから決めますので、皆さんお楽しみにということで。はい。はい、お送りしましたのは、私、馬本。ホ
ネソ
と。グリーンティーでした。
それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。